分かりでしょうか。私たちが礼拝において主を賛美するときに御使いも一緒に賛美してるんですよ。皆さんは御使いの声が聞こえますか。御使いと声を合わせていますか。御使いも一緒に賛美するんです。神様をですね、でここに立つ司会者は御使いもですね、一緒に指揮しているわけです。だから私たちは御使いと一緒に主を賛美します。どうぞそのことを覚えてください、ね、どうぞ御使いの声を聞いてください、ね、御使いも賛美しているわけです。霊の目を持って主を賛美いたしましょう。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに使徒の働き第2章を開いてください。今日は代表して小鶴勝信兄弟に呼んでいただきます、はい、で小鶴兄弟、最初に使徒の働き2章の22節だけ読んでください。
イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証しをされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。
今日ね、もう少しね、語るときマイクとスピーカーの距離を少し空けてください人の働き公開説教7回目、今月はペンテコステの月。2章1節で聖霊が120名の弟子たちの上に注がれ、教会が誕生しました。教会の生みの親はですね、神の御霊聖霊です。教会の育ての親も聖霊です。ですから教会は聖霊様と共に歩んでいきます。2章の14節よりペテロの説教で36節まで続きますが、この部分は3つに分かれ、前回は14節から21節までより夢と幻について語りました。今日は22節から41節よりペテロの説教の続きと群衆の反応について5つのポイントからお話をいたします。イエス・キリストの教えを福音と言います、ね、良い知らせ、喜ばしい訪れという意味。今日は福音を分かりやすくお話ししますのでよく聞いてください。説教に入る前に皆さんに質問いたします。皆さんは世界の中心はどこだと思いますか。アメリカのワシントンですか、ね、イギリスのロンドンですか、それともバチカンですか。地球は球形ですからですね、どこでも世界の中心になるわけです。ある意味ではあなたのいるところは世界の中心なのです、ね、私が勤めたボーリス建築事務所のボーリスさん、近江兄弟社滋賀県ですね、そこで事業を起こしました。世界の中心は近江八幡だと、彼はそこからですね福音を発信いたしました。ある意味では世界のどこでもあなたのいるところがですね世界の中心になりうるわけですけども、聖書的に言えばですねイスラエルでありエルサレムが世界の中心です、ね、常に聖書はやですねイスラエルに目を向けています。まあ、現在ですね全世界にいわゆるユダヤ人と言われる人は大まかに1,200〜1,300万人います。1,300万人ぐらいいます。そのうちイスラエルには500万人、アメリカには200万〜300万人、その他ロシア、ヨーロッパの国々、またアフリカにもおり、日本をはじめアジアの国々にはもうごく少数のユダヤ人がいます。今日の説教のですね第一のポイントはユダヤ人です。ユダヤ人とは今から4000年前に神から選ばれたアブラハムとその子がイサクとその子がヤコブの子孫で、ユダヤ教を信じる人々のことを言い、彼らは旧約聖書を経典とし、特に初めの モーセ五書、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、これをトーラーと言います、ね、の律法を生活、信仰生活の規範としている人たちです、まあ、その他に細かな祭則ですね、タルムードとかミシュナーというのもあります。細かな規則もあります。全世界のユダヤ人がですね、には昔も今も心から待ち望んでいることがあります。それはメシアの出現です。救い主の出現です、ね、モーセの律法、申命記の18章15節でモーセはこのメシアの出現を予言しましたが、そのことは同じこの人の働きの3章の22から23に記されています。ではお続きでそこ読んでください。出エジプト記3章の22、23です。
モーセはこう言いました。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。この方があなた方に語ることは皆聞きなさい。その預言者に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶やされる。
神である主はあなた方のために私モーセのような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。これはイエス・キリストの出現をですね、予言したものです、ね、この方があなた方に語ることは皆聞きなさい。この約束に従って神様はユダヤの民の中から救い主イエス・キリスト様を乙女マリアによってこの地上に生まれさせてくださいました。イエス様は今読んだところで、ね、にあるようにさまざまな力ある技、不思議な技、証の奇跡を行われましたけれども、はい、で踊り兄弟2章23節を読んでください。
あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました、
はい、イエス・キリストの生涯の主な部分はすべて旧約聖書に預言されています。ユダヤ人たちは神様のご計画によってこの地上にお生まれになったメシアであるイエス様、不法な者の手とはですね、ローマ人たちの手によって十字架にかけて殺してしまいました。ちなみにイエス・キリストというのはイエスが名字でキリストが名前ではありませんですね、はい、イエスが名前です。ヘブライ語でイエシュアと言います。キリストというのは称号ですですね、油注がれたものという意味。キリストというのはギリシャ語でね、ヘブライ語ではメシアと言い、ヘブライ語発音ではマーシアハと言います。でこれがメシアになっていますね。キリストもメシアも同じ意味です。ギリシャ語とヘブライ語なのです。イエス・キリストとは 油注がれた人、イエスという意味です。救い主イエスというですね、意味なのです、ね、ではなぜユダヤ人はですね、イエス様をキリストメシアとして認めることができなかったのでしょうか。かつてイスラエルにはダビデ王がいました。富と権力と栄華に満ちた王で、ユダヤ人たちはダビデ王のようなメシア像を描いていました。ダビデのような権力と栄華と、ね、に満ちた栄光の王が私たちに救い主としてお生まれになる。しかしながら生まれてきた救い主はですね、家畜小屋で生まれ、貝羽桶に寝かされ、貧しい村ナザレに住み、ナザレから何の良いものが出ようかと聖書に書いてあります、ね、しかも大工の息子でした。そのイエスがご自分を神、つまり 神の子、つまり神様をお父さんと呼ばれ、父と呼ばれたことに対して、あんなものがメシアであるはずが、あるはずがない、ユダヤ人たちはイエス様につまずいてしまい、イエス様救い主メシアを殺してしまいました。はい、で踊る兄弟24節読んでください。
しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。
今日の第二のポイント、それは救われ神の御国天国へ入る条件です。私たちは生まれたまんまでは誰一人天国へ行くことはできません。どんなにですね、立派な尊敬される人間になっても、どんなに大きなお金を、たくさんのお金を出しても、もう難行苦行を重ねてもですね、天国へ行くことはできません。はい、ではここに何か挟んで、ローマ人への手紙3章を開いてください。では踊る兄弟、まず23節、ローマ3章23節だけ読んでください。
すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、
はい、このところは別訳のリビングバイブルではこう書いてあります。そうです、すべての人は罪を犯しました。神の輝かしい標準には程遠い存在です。私たちはすべて罪を犯してしまいました。故に神様の祝福栄誉を受けることができません、ね、はい、24節読んでください。
ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです、はい、
リビングバイブル訳では、けれどももし私たちがキリストイエスを信じきるなら、神様は私たちを罪のないもの、まあ、これを義と言います、宣言してくださいます。このキリストイエスが恵みにより無償で私たちの罪を帳消しにしてくださるからです。少し続きます。では踊る兄弟、同じ3章26と28読んでください。
それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。人が義と認められるのは律法の行いによるものではなく、信仰によるというのが私たちの考えです。
はい、別訳で読みます。そして今日でも神様はこの同じ方法で罪人を受け入れてくださいます。イエス様は彼らの罪を帳消しにしてくださったからです。つまり私たちが救われるのはキリスト様を信じる信仰だけによるのであって、善行によるのではありません、とこのようにありますですね。ここにおられる皆さんですね、もう含めすべての人が罪許され天国へ行く方法は一つしかありません。いくつもありません。それはあなたのためにですね、あなたの身代わりとなって十字架にかかり、死んで葬られ三日目によみがえられた神の子イエス・キリスト様をあなたの救い主として受け入れる、この方法だけです。アメンですか。ですね、これしっかり覚えておいてください。救いはですね、たくさん方法はありません。イエス様を救い主と信じる方法しかないのです。聖書にもはっきりですね、使徒の働き2章の、ごめんなさい、4章の12節には、この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆イエス・キリストの他には、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。イエス・キリスト以外にですね、救いはありません、ね。はい、じゃあローマ人への手紙ですね、踊る兄弟4章のですね、24から25を読んでください。
また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです、
はい、 それでは兄弟姉妹、ではですね、じゃあなぜイエス・キリスト様だけが救い主なのでしょうか。なんでイエス様を信じることしか救いの方法がないのでしょうかですね。それは理由は2つなんです。第一、イエス・キリスト様は全ての人間の中でただ一人罪のないお方としてお生まれになったからです。私たち人間はですね、男と女の種から間で生まれてきます。でもイエス様は男の種がありません。乙女マリアから生まれたと書いてあります。ガラテヤ書には女から生まれたと書いてあります。イエス様には罪のないお方としてお生まれになった。罪のないお方だけが罪をですね、贖うことができるわけです。つまり借金のない人だけが人の借金を負うことができるわけです。イエス様が救い主であるという第一の条件は、イエス様だけが罪のないお方としてお生まれになったということです。これが第一の理由です。で、第二はですね、罪のないお方が死んだままでいるはずがありません。そもそも死というのは罪の結果としてですね、生じるものだからです。人の働きに戻ってください。で、踊る兄弟2章の24節読んでください。
しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないのです。ありえないからです。
この方イエス様が死んだままでいることなどありえないからですですね。死は罪の結果として生じるものだからです。父なる神様はイエス様を死からよみがえらせることによって、イエス様こそが救い主であることを証明してくださったのです。イエス様は罪がなかったゆえに、ね、復活することができました、ね、25節から28節は詩編の16編の8節から11節からの引用で、まあ、ダビデがですね、メシアについて予言したことが書かれています。ここはペテロの説教のことですが、ペテロはたびたび旧約聖書を用いて、ユダヤ人たちがあなた方がですね、たびたび経典として読んでいる旧約聖書にはメシアのことがこのように予言されていますと、旧約聖書を用いてですね、説明しています。ヨハネの福音書5章39節にはこのような御言葉があります。イエス様の言葉です。あなた方は聖書の中に、これは旧約聖書のことです、永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです、ね。まあ、イエス様が聖書と言われるときはまだ新約聖書はできていませんでした。だから旧約聖書を指すのです。聖書を調べていますけど、聖書は私について予言しているのですと、イエス様自身もそう語っておられるのです。はい、では使徒の働き2章に戻ります。で、踊る兄弟29節を開いて読んでください。
兄弟たち、父祖ダビデについては私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。
はい、29節から35節までがペテロの説教の、まあ、第 3番目の部分ですがですね、で、踊る兄弟31節読んでください。
それで後のことを予見してキリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。
はい、今日の説教の第3のポイント、私たち人間人は死んだらどこへ行くのでしょうか。私たち人間は死んだら全てが終わりになりですね、無に帰すのではありません、ね、何もなくなってしまうのではありません。体は焼かれて灰になりますけども、皆さんのうちにある霊はですね、2箇所のどちらかに行きます。 皆さんがイエス・キリスト様を救い主、個人的に信じて受け入れているなら、あなたの霊は救われており、ね、死後、神とキリストがおられる天国へ直行します。聖書が言う救いというのは、キリストにつながっているということなのです。キリストにつながっていることを聖書は救いというのです。ですから、この地上でつながっているならば、死んだらすぐキリストのもとへ行きます。つながっているからです。しかし、キリストを信じることなく死んだ人は、ハデス、黄泉と言われるところに行きます。そこで神様の裁きを待つことになります。では、黄泉でもう一度キリストを信じる、信じて救われるチャンスはないのでしょうか。ですね。これをセカンドチャンスと言います。これについては牧師の間でもですね、見解が分かれ、あるという人とないという人もいます。聖書にはセカンドチャンスがあると明確には書いてありませんが、そのように読んで解釈できる御言葉もあります。いずれにしても生きているうちにですね、イエス様を信じて救われる。これが最も確実な救いの手段です。まあ、昨日でしょうかですね、元女性キャスターが34歳の若さで、まあ、2人の子供を残し、癌で亡くなったことが報道されていました。まあ、悲しみの報道ですが、私はあのような番組を見ると、もう必ずいつも思います。あの人たちもイエス・キリスト様による救いを受けていたら、まあ、どんなにか慰められることか。誰でも遅かれ早かれこの地上の人生の終わりが来ます。確かにこの地上での別れは寂しいものですけれども、死んでも復活がある。蘇ってまた会うことができる。しかも今度は永遠に二度と別れも涙も死もない。イエス・キリスト様は私たちのためにこのことをなしてくださいました。まあ、そのことを知っていたらどんなに慰められですね、また喜びに変えられるだろうかと私はいつも思います、ね、あの悲しみのニュース、あの報道を聞くときに、はい、では今日はですね、次の第4のポイントに行きます。天に挙げられたイエス・キリストです。で、踊る兄弟、人の働き2章の32、33読んでください。
神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆、そのことの証人です。ですから、神の右に挙げられたイエスが、御父から約束された聖霊を受けて、今、あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。
はい、イエス様は死からよみがえられた後、弟子たちに何度も復活の姿をお見せになりました。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です、ですね。そして復活から40日目雲に迎えられ天に上げられました。で、これは少し前の同じ人の働きで踊る兄弟1章の9節を読んでください。
こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。
はい、イエス様の昇天です。天に挙げられたイエス様は父なる神様から栄光を受けになり、神様の御座の右にお座りになり、神様から約束された聖霊を受けて120名の弟子たちに注いでくださいました。33節に書いてある通りです。兄弟姉妹、私たちが聖霊を受けているということはですね、イエス様が栄光を受けになったということの証なんです、証明なんです。ですから皆さんが聖霊を求めるとき、聖霊に満たされたいと願うならですね、イエス様を褒めたたえ栄光をお返しすることなんです。キリストが栄光を受けになった証として聖霊が注がれるんです。主に主を賛美し、主に栄光をお返ししてください。そうするとあなたには聖霊が注がれます、ね、イエス様が栄光を受けになった方からこそですね、聖霊が注がれているわけです。前にも語りましたが、イエス様が天に挙げられたですね、理由は3つです。第1、 天の父なる神様から栄光を受けになるため、二つ目、私たちに聖霊を注ぐため、三つ目、教会皆さんのことです、イエス様のもとへ引き上げるためです。でこれを敬虚と言いま す, です、ね、今この瞬間イエス様は天の父なる神様の御座の右に座しておられます。はい、ペテロ第一の手紙3章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、聖書を開いている人、声を出して一緒にお読みいたします。ではさ、ペテロ第一の手紙3章の22節で踊る兄弟読んでください。
キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。
はい、じゃあ聖書を開いている人一緒にお読みましょう。はい、キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。聖書で右というのは力を表します。ですね、まあ、彼は私の右腕だと日本でも言いますけど、右はですね、力を表します、権威の象徴です。ここに諸々の権威と権力を従えてと書いてあります、ね、この地上には、私たちの住む地上にはね、様々な権威や権力があります。国王や大統領などの国家元首ですね、国の最高権威者、あらゆる組織ですね、教会やですね、会社や家庭にも権威があります。お父さんは家庭の中では最高の権威者です。聖書はそう言っています。そしてあらゆる権威の頂点はですね、イエス様なのです。すべての権威の頂点にイエス様がおられます。キリスト以上の権威はこの地上にも宇宙にもありません。イエス様があらゆる権威の最高トップにおられます。最高権威者です。そして私たちにこの地上に権威が与えられているのはお父さんたちですね、また国家元首や会社の社長、牧師もそうですけれどもですね、イエス・キリストの御心を行うために私たちは権威が与えられているわけです。最高権威者の御心を行うために、この地上で私たちがその世界で権威をね、家庭の中で、国家で、会社で権威を行使するようにと、イエス・キリストの権威の私たちは代行者なんです。あなたが権威が与えられているなら、あなたはトップであるね、イエス・キリストの、ね、権威をね、そのイエス・キリストの御心を行わなければなりません。そのためにあなたは権威が与えられている。お分かりでしょうか。だから自分、この組織は俺のものだ、自分勝手にするというわけにはいかないわけです。あなたの権威はキリストから与えられているわけです。聖書の中には、地上にある全ての権威は神から与えられていると聖書に書いてあるわけです。ですからキリストの御心を行わない、自分勝手に振る舞う権威者はやがてその地位から下ろされ、退けられてしまいます。神様が退けられるわけです、御心を行わないからです、ね、しかしながらあなたがキリストの権威をです、ね、キリストの御心を行っている限りにおいては、あなたはその権威の中にとどまることができま す, です、ね、あなたは神の御心の代行者だからです。神様はこの地上の権威をそのようにです、ね、システム化しておられるわけです。アレルヤ。しかしサタンがです、ね、その権威を私たちから奪ってしまって、サタンのですね、思うままを行うように私たちを今惑わしているのは事実です。天に昇られ、神の御座の右にお座りになったイエス様は、父なる神様からですね、約束の聖霊を受けて、ペンテコステの日、約束を信じて待ち望んでいた120名の弟子たちに聖霊を注いでくださいました、ね、はい、この聖霊をお注ぎになったのです。これが今日の説教のタイトルです。使徒の働きに戻ります。34節から35節も詩編の110編の、ちょっとエアコンをつけてもらえますか。寒い、寒く暑いですか。 いいですか。はい、詩編110編の1節からの引用です。はい。じゃあ踊る兄弟2章36節読んでください。
ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのですか。はい、
ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方が十字架にかけたのです。ペトロは今まで語ってきた結論を述べですね、イスラエル人たちに決断を迫りました。ね、あなたたちが十字架にかけたんですよ。37節から41節がそれを聞いた群衆の反応ですが、第5のポイント、それは悔い改めです。で、踊る兄弟37節読んでみます。
人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。はい、
人々はですね、これを聞いて心を刺され、心を刺されという言葉はギリシャ語でカタニュソマイというですね、非常にも激しい言葉で、新約聖書の中でここだけしか使われていません。人々の良心に、ね、罪の自覚が生じました。私たちは何ということをしてしまったのだろう。そして言いました、兄弟たちですね、私たちはどうしたらよいのでしょうか。激しく自責の念に駆られた群衆はですね、どうしたらよいか分からず、ペテロに助けを求めました。はい、それに対してペテロは38、39読んでください。
そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。
はい、ここでペテロは罪が許され救われるために大切な二つのことを語りました。第一、悔い改めなさいですね。悔い改めなさい、ギリシャ語でメタノイアと言います。これは生き方を変える、考え方を変えるという意味です。つまり方向転換しなさいという意味です。自分中心の罪の生活から神中心、キリスト中心の生活に生き方を変えなさいということです。方向転換しなさい。去年姉妹、悔い改めには二つのことが必要です。第一、私は悪かったですね、間違っていた、心から後悔すること、これは悔い改めの半分です。もう半分は、ゆえにこれからは神キリストと共に人生を歩む決心すること、これがあと半分です。悔い改めというのは方向を転換することなのです。悪かったと悔いるだけではそれは半分なのですね。罪を許され救われるために、第一はですね、悔い改めなさい、方向転換をしなさい、心の持ち方を変えなさい。そして第二は、ここに書いてある通りね、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいね。悔い改めた証拠として、キリストの名によってバプテスマを受けなさい。まあ、バプテスマについてはここで詳しく語りませんけれども、古い、ね、罪の自分に死んでキリストと共に生きる決心をすることで、これを公に証明すること、そうすれば賜物として神からプレゼントとして聖霊を受けるでしょう、ね、なぜならこの約束はユダヤ人をはじめ神様が召し選んでいる全ての人に与えられているからです。 全世界の人がこの基準でイエス様を信じて救われる、その救いの道が開かれているのです。ヨハネの福音書15章の16節、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。はい、では人の働き2章の大鶴兄弟40-41読んでください。
ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。
40節、この曲がった時代から救われなさい。エペソ5章16節には、今は悪い時代だからですと書いてあります。また第一ヨハネ5章19節には、全世界は悪いものの支配下にあることを私たちは知っていますとあります。なぜ私たちの住むこの世界はこんなに悪いのでしょうか。度重なる犯罪、テロや戦争、格差や差別、頻繁に起こる自然災害ですね、それは今のですね、この世を支配している支配者が悪いからです。私たちの今の世を支配しているのは悪魔サタンです、ね、そしてサタンの支配はもうしばらく続きますが、やがてキリストが天から再び来られます。これを再臨と言います。この時に今の悪い時代の終わりが来ます、ね、そしてキリストが支配される新しい愛と平和と義の世界が誕生いたします。そしてサタンは永遠に滅ぼされますですね。黙示録に書いてある通りです。どうぞここにおられる皆さん、生きているうちにですね、イエス様をあなたの救い主と信じ受け入れ、イエス様に従って人生を歩んでください。そしてあなたの家族もこの救いにいられるようにどうぞ祈ってください。41節、ペンテコステの日、ペテロの説教により3000名がキリストを救い主として受け入れですね、バプテスマを受け、ここに教会が誕生しました。ここに一つの言葉を注意しましょう。3000人ほどが弟子に加えられた。この人たちはバプテスマを受けたばっかりです、ですね、この日に信じてバプテスマを受けた。すでに聖書は弟子という言葉を使っています。皆さんはイエス様を信じてバプテスマを受けたその瞬間からあなたはイエス様の弟子です、ですね、弟子です。そしてこれから弟子として成長していくという歩みをこれから皆さんはしていくわけです、はい、で今日はここまでいたします。次はですね、新しい新約の教会について次回はお話をいたします。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こしてください。今日は長いペテロの説教の中から5つのポイントで語ります。